Station.
台風 FM 一枠をお届けしています。この時間はですね、2014年の12月21日22日28日の3日間かけて、行われました、うぐしくへの若水献上駅伝復活祭についてお話を伺っていきたいと思います。うぐしくへの若水献上駅伝実行委員の、お一人になるんでしょうか。
そうですね、はい、今日は桃との話ではなくてですねこの若水献上駅伝の話をしに来ました。
井上千鶴さんです。
はい、井上千鶴です。よろしくお願いします。
桃とのって言いそうになるんですけれども、今日はですね若水の、
はい、
行事についてお話を伺っていきたいなと思います。
はい、
首里と、はい、あとは、ヘドの地域の皆さんが協力して、はい、この若水組の行事というのを、
はい、そうなんですよ、
もう復活して長いことやってますよね。
そうなんですよね。もともとですね、その、首里をまだ王府があった時代ですねに、ヘドの水を汲んで、うん、そして、毎年の吉報、吉なる方向ですね、はいはい、吉報の井戸だったり泉だったりの水を汲んで2つの水を合わせて献上して、それを国王のお正月のウビーナディに使う若水として献上するっていうことをやってたんですよ。でそれがですね、いわゆる琉球処分後途絶えたと思うでしょ、昭和18年まで続いてたんですよ。
最近の話じゃないですか。
そうなんですよ。昭和18年まで中串久うどん正家に江戸の方々はお水をずっと届けてたんですね。ところが
琉球ってまだ近くにあったんですね。
その話私最初に聞いた時も泣きそうになっちゃって、
本当なんかね、胸が
ちょっとキュンとなりますよね。それで、ただ戦争が戦局厳しくなってきて中断されて、で戦後はもう皆さんね、生活立て直すのに必死で、お水献上とかいう余裕なんかないですよね。で、戦後はそのまま中断してしまってたんですね。それをなんと1998年、平成10年になって、首里城も復元されたことだし、こういう行事をヘドでやってたっていうのをなんとか復活できないかって考えた一人の男がおりまして、首里町づくり研究会で今事務局長されてる山城巌さんなんですけど、巌さんがたちがこれを復活させようっていうので、最初は本当に家族とヘドの地域の人と本当に親しい友人たちで、ヘドで実際に水を汲んで、それを歩いてですね首里まで持ってきて、で首里城に献上したっていうのが一番最初の復活なんですね。
この話は山城さんから聞いたことがありますけれども、みんなでね交代交代やったんだよねっていうお話は、
ほぼ家族で運んだみたいな感じで、
で本当にできるのかなって思ったっていうふうにご本人は言ってたんですけれど、確かにそうですよね。当時どういうふうにして運んだのかっていうのもちょっと私たちにはわからないですけれど、
記録ではその水を献上したっていうところまでは書いてあるんですけど、具体的にどのように運んだ、馬を使ったのか人が運んだのか船を使ったのか、そこまでの記録はまだ見つかってないんですね。
でもその、ファミリーから始まったことが今度は地域に広がって、今はその首里地域とヘドの地域の皆さんでも一大行事になりましたよね。
そうなんですよね。もう十何年経ってすっかり定着してですね、毎年ヘドでお水取りしましたよっていうのがローカルニュースでね、必ず風物詩として紹介されるぐらい今は定着されてますね、おかげさまで。
そうですね、でその、ヘドのお水を今度は首里城に献上して、
そうなんですよ。
で首里城の、また新春の儀式で使われるという感じですか。
それはむにゃむにゃむにゃ儀式で実際に使うわけではないんですけども、
献上して
今年と、今年のお正月から、お正月の3日間は献上したお水の この壺が展示されるという、う
ん、なるほど、はい、じゃあもう実際こういうふうにして届けられたんですよっていうのが、
そう皆さんにお見せ
見ることができるということですね、
はい、できる状態になりました。で、首里の地元で首里城に献上する役割っていうのは遠野倉 の、 あの自治会の方でやってもらってます。
うーん、本当にもう地域の皆さんに支えられた行事に今なってるということですね。
そうですね、お水取り自体はヘドで、ヘドの方々の協力なしにはもちろんできないし、献上祭、奉納祭って言ってますけどもは、あの本当に遠野倉の皆さんのおかげでですね。
でもこれ当時はいわゆる国家プロジェクトですよね。
そうなんですよね。だからこの民間でそれをやってるっていうのがね、
まあ、それでもこういうものがあったんだ、はい、こういう気持ちでその年末から年始、新しい年に希望をかけてたんだっていう、
その
祈りの部分っていうのは
そうですね、
なんか分かるような気はしますね、時は経ても。
そうですね、その真の部分っていうのは、あのみんなでこの伝えたいものだねっていうのはあのよく話してますね、
で2014年の12月21、22、28なんですけれども、
はい、なんで3日間もあるかっていうとね、っていう話なんですよ。
そうなんですよ、こと今回は新しい取り組みがあったということなんですが、
はい、そうなんですよ、
みんなでお水をつないだんですね。
そうなんです。今音声で献上駅伝っていうふうに言ってますけども、これ、実は駅伝の駅はですね、ステーションの駅ではなく役割の、はい、役っていう字で、これ造語なんですけども、みんなでそのリレー形式で駅伝形式で運ぶっていうことをやってみました。
あのヘドから首里まで、
首里まで
運んだんですね。
はい、12月20日にヘドでお水取りをしまして、21がヘドから名護まで、で、22日が名護から読谷まで、で28日が読谷から首里までっていう、
一気に来ましたね、読谷から、
はい
すいません、誰が運んだんですか。
そこがね誰に運んでもらうかっていうのがあの大問題でですね、
はい、
全区間をだいたい5キロ刻みぐらいの細かい区間に分けていて、はい、でそれぞれであのこの区間走ってくれる人いませんかっていう、そのランナーを募集したんですね。実際には走ったり歩いたりなんですけど、まあ、でも基本的には走る方が多かったですね。
お水を持って、
はい、お水を持って、なんていうか昔のカゴみたいな感じの首里振興会に借りてですね、
はい、
でそれでエッサホイサと運んだんですけど、
まあ、素晴らしい。どういった方々が参加なさったんですか。
それね、1日目があの首里城走ろう会で、はい、首里のであのそのジョギング走ったりマラソン大会に参加されているようなそのランナーのグループの方々がいて、その方々にお願いして国頭から名護までは走ってもらいました。2日目はですね、2日目はまあ混成チームじゃないですけど、いろいろあの一般で募集された方とか、あとは南部沖縄南部風景街道パートナーシップの皆さんとかにあの運んでいただきました。
やってみてどうでしたか。
面白かったですよ。あのね、私3日目の午前中の3区間15キロをあのアメリカ人の友人たちに声かけて運んでもらったんですけど、あの女性の、まあ、いわゆる基地の奥さん方なんですけどね、すごくその伝統文化に触れられるっていうこともすごく楽しんでいましたし、その走るっていうこと自体をとってもあの楽しんで、非常にエキサイティングなイベントだったと喜んでくれてですね、あの面白かったです。それは
ね、外国の方がその沖縄の歴史に触れたり目を向けてくれたっていうのは私も嬉しいなって思うんですけど、
そうですね、本当に単純にあのちょっと基地に関する賛成とか反対とかそういう政治的なことは置いとい て、うん、あの1対1のこの人間同士の付き合いっていう部分で、あの沖縄の文化に琉球文化っていうものに興味を持ってもらうっていうのは私もすごく嬉しいです。
そうですね、
はい、
あ、こういうふうにして、ね、あの営みがあって続いてたんだなっていうのは、多分どこの国も同じだと思うんですよ ね、
それはね、あの国籍関係なく、国籍人種関係なく、このなんかちょっと人として響く部分っていうのがやっぱりあったみたいで、あのすごく喜んでくれました。もちろん他の区間全部あの沖縄の人間でというか人々で、参加者の皆さんであのつないだので、 それは皆さんそれぞれ、いやだけど私自分自身がスポーツやらないのでその楽しんでいただけたと思いますって言っちゃっていいのかどうかがちょっと微妙なとこなんですけど、まあ、皆さん苦痛ではなかっただろうなと思いたいんですけど、
ね、なんかすごく楽しそうに走ってくださってたっていうことを聞いてるんですけど、
走ってらっしゃる方は、まあ、楽しそうにはな感じはしたんですけどね。
でも本当にねこのルートで、はい、運ばれたかっていうのは、はい、まだ多分検証の余地があると思うんですけれども、
それにその大府時代の、うん、宿道とか街道が作られてますけど、そのルートを全く通ったわけではなくて、やっぱ走りやすい国道を通ったりしてるわけですね、うん、今の整備されてる道路を通ったりしてるので、うん、そこはちょっと厳密に史実に基づいて全くもって復元とは言えないんですけども、うん、それをモチーフにしたイベントとして多くの方に参加してもらえたと思います。
まあね、今は電話一本かけてね、うん、どこどこの名水をお取り寄せみたいなことってありますけれど
そうよね、
ありますけれど、うんね、その思いが、はい、また意味がある水としてね、はいはい、そのヘドから首里に献上されてくる、でそれにはいろんな思いが詰まってるわけですよね、はい、水だけではなくて、はい、っていうのを考えると、うん、私は参加したわけではないんですが、はい、やっぱりこう感慨深いものがありますし、
ですよね、
ちょっとその歴史を振り返るというんでしょうかね、はいはいはい、見るときに違う気持ちになるなっていうのはう、ね、ありました。
なんで琉球の人たちがわざわざ江戸から運んできたかっていうと、そこはやっぱり琉球開闢神話の地であって、でその足無湯滝に神が降りられてっていうようなストーリーにまで遡っていけることなので、すごく意義深いイベントだったと思います。
なんかこう新しいチャレンジもあったお水取りの行事なんですけれども、はいはい、まあ、課題としては、もありますっていう話はしてましたね。
そうなんですよね、まあ、まずそのランナーの募集っていうのが結構大変だったので、今回まあ第1回で知名度も全くないイベントなので、うん、これがどんどんこの2年3年と続けていくうちに皆さんにこう定着していくといいなと思ってます、
うん、ね、ご自分の出身地を走るっていうのはやってもらいたい感じがしますね。あとはあれですね、やはりこの国家プロジェクトって私さっき言いましたけど、国家予算ですよ ね、当時はね、
本来は ね、 国家予算でねやってたことだから ね、
やっぱりその予算っていうのは現在、はい、まあ、実施するにも必要で、
はい、そうなんですよ。ここをね、どうするか、ここはね、運営上のやっぱり問題っていうのはあって、うん、やっぱり実費がかかりますので、今回もいろんな方々に協賛をいただいてなんとか実現できたんですけど、うん、この協賛の輪っていうのをもうちょっと広げるように、うん、努力していかないといけない、いろんな方に支えて、たくさんの方に支えてもらえるような、うん、支えたいと思ってもらえるようなイベントにしなくちゃいけないっていうのはありますね、うん、
であとは交渉っておっしゃってましたね。
そうなんですよ。だから例えばどんな衣装をつけて、うん、お水取りをしていたのか、誰が何名ぐらいの編成で来てやっていたのか、うん、運ぶルートはどこなのか、どんな風にして運んでたのか、うん、あらゆることが検証がこれからなので、うん、それはやっぱりイベントとして大きくなっていくプロセスで、プロの、ね、歴史家の方に交渉もいずれはお願いできたらいいなと思ってるんですけどね、うん
ね、評価するところもあり、はい、そして、まあ、今後の課題もあり、はい、という、まあ、宇久への若水献上駅伝復活祭だったんですけど、
はい、
まあ、でも一つ、はい、ね、こういった形でまずはやってみようというのが実現できたっていうのは大きいですね。
そう本当それはおっしゃる通り、本当にそうなんですよ。まず形にする、やってみるっていうことですね。
はい、2015年もこれからやってきますけれども、
はい、
ぜひこの放送を聞いた方、
はい、
こういうことに取り組んでる人たちがいるんだと、
はい、
あとこういうことがあったんだっていうことをですね、
はい、
ちょっと関心持ってくださった方、ちょっとね、またいろんな面で助けていただければなと思います。
そうですね、常々スタッフも大募集しておりますし、走り手も引き続き大募集でいきたいと思ってます、
はい、でですね、その気持ちを、はい、ぜひ身にまといといという方は
ありがとうございます
。ぜひぜひご連絡いただきたいですね。
今回ですね、オリジナル T シャツを作りまして、そのスタッフと走者の方々、走り手の皆さんに来てもらったんですけど、はい、ちょっと在庫がありますので、
皆さんにもね、はい、その気持ちを、はい、ぜひ一緒に味わっていただきたい ありますので、はい、なんかすごいかっこいい T シャツらしいじゃないですか、
は
い、
ありがとうございます。黒地で素材はちょっとスポーティーな素材というか汗かいてもすぐに発散するようなタイプの素材ですね、
は
い
は
い
は
い、
上等なやつですね、は
い、ちょっと上等なやつです。で、若水健常駅伝というロゴが入っておりまして、竜と鳳凰、うん、国王王妃の象徴ですよね、はいはい、それぞれね。とあとヒジャイグム将家の家紋ですねが入っておりまして、はい、ちょっとかっこいい感じの T シャツになってます。
いいじゃないですか、
は
い、
サイズは SML XL とご用意しておりますので、
はい、このオリジナル T シャツなんですけれども、はい、首里流線、
はい、
そして台風 FM、
はい、
ポタリング首里でお取り扱いしておりますので、はい、どうぞお近くにお声掛けいただきたいと思います、はい、確実なのは首里流線かなと思いますね。
そうですね、はい、
はい、いろんなサイズもありますの で、
そうです、ね、
ぜひ首里流線にお問い合わせいただければと思います、
は
い、
1枚2000円でございます。
あ、でもねこれを、はい、購入いただくことで、はい、また2015年、
はい、
ググッとね、実現が可能に近づいてくるかと思いますので、
はいはい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、
こういった形での協力もお待ちしております、はいはい、ということで、いやいや、この濃密な何日間のお話をこうザザッと伺いましたけれども、
うん、濃かったですね本当に。年末本当に私この駅伝一色だったので、はい、
これはまとめて例えばウェブサイトなんかでこう見ることってできるんですか。
イベント開催前のに作ったホームページがありますので、若水健常駅伝でググっていただいたら、検索していただいたら出てくると思います、
はい、一枠のブログでもねまた改めてご案内しておきたいと思います。
ぜひお願いします。
今日はですね、うぐしくへの若水健常駅伝復活祭について、うぐしくへの若水健常駅伝実行委員の井上千鶴さんにお話を伺いました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。78